花岡チャンネル。
こんばんは、立命館大学産業社会学部4回生の小西由香と
長岡花乃です。
花岡チャンネルは今の私たちが知らない世界を知り、素敵な大人になるために勉強したり実践したりと奮闘していく番組です。よろしくお願いします。
お願いします。
前回に引き続き学校のスタジオがまだ閉鎖している関係で、今回もオンラインでの収録となります。通信状況によって音のズレがあったり家庭の物音があったりなどで、ちょっとお聞き苦しい場面もあるかもしれませんが、あらかじめご了承いただければと思います。
はい、お願いします。
はい、さあ春ももう終わって夏になりましたね。もう暑くないですか？めっちゃ
暑いです。クーラーないと無理
もう花野と会うの久しぶりすぎて、もう何喋ったらいいか分からへんけど、うん、今
確かに本当にね、
夏といえばこれとか夏の思い出とか夏はこれがしたいとかって何かありますか？
そうですね、まあなんかたびたびこの番組で言ってるように、うん、私めっちゃインドアなんですよ。
うん、じゃあ夏嫌いなんや
まあね、ちょっとね暑いしね、あんま好きじゃないけど、うん、今年こそは、
うん、
アウトドアをしたいなと思って。
ほんまに？
はい、
日傘をずっと持ってる花野が
でも
日傘ずっと持ってるからわかんない。めっちゃ、
あ、そう、本当にね、日傘はすごく大切。
うん、アウトドアかアウトドアって何するんですか？
アウトドア、そう、さっき言ったみたいに、うん、お昼はまだハードル高いで、
うん、
夜、
うんうんうん、
なんか、うん、夏祭りとか、
あー、なるほどね、
浴衣を着て行きたいなと思ってますね、
うん、そうや、まあ確かになんか夏祭りの屋台の
ご飯
ってめっちゃなんか美味しくないですか？
うん、え、もうめっちゃ美味しい、
当たり外れなくて何食べても美味しいイメージ。
うん、なんかね雰囲気がやっぱりいいので。
そうそうそう、お祭りの雰囲気ってやばいよな、なんか夏って感じがする。はい、ということで、はい、こんな2人で第3回もやっていきたいと思います。この番組には3つのコーナーがあります。ぜひお気に入りのコーナーを見つけてみてください。また花岡チャンネルのツイッターもあります。@花岡ラジオ、アルファベットで HANAUKARADIO、 アルファベットで花岡ラジオと検索してください。番組作りの様子などをご覧いただけます。ということで第3回花岡チャンネルスタートです。
人間力向上ズボラちゃんからの脱出、
イエーイ。
はい、このコーナーはタイトル通り、私長岡花乃と小西由香が素敵な大人になるため教養を身につけていくコーナーです。
はい、はい、
ということで、
はい、
第3回目になる今回は、
はい、
ね、もう私の、ま、得意分野といいますか、もうオタクの域に達している、
はい、
日焼け対策についてのコーナーです。
おー、これはためになるぞ、これからの季節
そうですね、ま、最初に、述べておくと、
うん、
色の白い人が素敵とかそういうことを今回言うのではなく、
うんうん、
やっぱりね、日焼けって皮膚がんになる原因になったりとか、
うん、
そのしすぎるとよくあまり良くないので、
うん、
まあね、男性の方も女性の方も、
うん、
まあ、日焼け止めを塗るとかちょっとした日焼け止め対策を皆さんもにもぜひしていただきたいなと思って、うん、
はい、
第3回目はこのテーマを選んだんですけれども、
いいテーマだと思います
いや、ありがとうございます私はちょっとね、もう、
はい、
オタクなんですけど、
うん、
うかちゃんは、
うん、 焼け、
あの日焼けの対策とかしてますか？
してますよ。あのまず日焼け止めはマストじゃないですか。
うん、
日焼け止めと、あと帽子をかぶるのと、
うん、
日傘と、
うん、
あとなんか去年買ったんですけど、腕にはめるやつ、
はい、うん、腕にはめるやつ、
なんか長い手袋みたいな、
あ、アームカバー、
そう、そういう名前なんかな、
あ、わかんないけど
私も去年買って、うん、
はい、
まだあんまり使ってないけどあります、家に、うん、4つやってるかな、
めっちゃちゃんとしてる。全然
でも大丈夫です、ね、毎回、うん、その毎回外に出るときにそれ全部してるわけじゃなくて、まあ、日傘の、うん、だけのときもあれば帽子と日焼け止めのときもあるし、うん、っていう感じですかね、
うんうんうん、いや全然大丈夫だと思います。
お、
まあその個人の、うん、まあ、目指すところっていろいろあるじゃないですか、
うん、
まあ、本当に日焼けをしたくない方もいるし、うん、あの本当に皮膚がんにならない程度でいい方もいるんで、
うん、
まあ、個人差があるとは思うんですけど、全然十分素晴らしい日焼け対策だと思います。
はい、結構してます、はい、焼けたくない、
すごい、まあ、そうですよね、やっぱりこう、うん、ちょっと、まあ、理想と言いますか、ちょっとね、色の白い子が理想なとこはありますよね、私たちは。
うん、なんかだって日焼け対策してても焼けてるかもって思っちゃうから、うん、
わかる、ほんまにわかるし、
早く治しようかなとは思ってます。
いや、もう私も本当にもう病気並みにちょっと焼けたくない人なので、
はい、
で、まあ、まあ、そう、まあ、そんな焼け対策なんですけど、
うん、
まずね、初めに日焼けって何っていうか、まあ、うん、まずどういうことが起こって日に焼けてしまうかっていうことをちょっと説明したいと思います。
はい、
でね、まず日焼けってそもそも紫外線によってこうなってしまうんですね、
うん、
日焼けしてしまうんですよ。
はい、
で日焼けのその紫外線はなんか波長波なんですね、うん、でそれが皮膚に届くか届かないかっていう話なんですけど、
はい、届かない時もあるんですか？
届かない時っていうか、届かない紫外線もあるんですよ。
あ、そういうことか。届いたら焼けるってことか。
届いたら焼けます。
あ、そういうこと、
ね、そうなんです。で、その紫外線、まあ、今 UV って言いますね、これから、はい、その UV には3種類あるんですよ。
はい、
A と B と C があります。
はい、
で、波長が短いものほど悪影響があるんですね、私たちに。ちょっと難しいかもしれないんですけど、
うん、
で、C が一番短いんですよ、波長が。
はい、
ただ短ければ短いほどその届きにくいんですね、地球上に。オゾン層とかに吸収されるので、うん、
なるほど、はい、
なのでその C は届かないんですよ。
はい、
で届いてるのが、実際届いてるのが A と B が届いてるんですね。
はい、
で A が一番長い波長で、 B が真ん中の波長なんですね。
はい、
ちょっと難しいんですけど。で、まあ、A 波、UVA っていうのは窓ガラスを通過するんですよ。で、B 波っていうのは通過できないんです。で、A 波っていう、まあ、UVA は波長がね、すごい長いから窓ガラスも通過するし、このね、皮膚の中にまで届いちゃうんですよ。なのでこの UVA っていうものがシワとかたるみとか、その長年蓄積されていくものになります。
なるほど。
あとシミとかですね。
なるほど。
でその私たちが一番気にするというか、あんまりこう焼けたくないなっていうのは、その火傷の状態になることなんですけど、皮膚が、
はい、
それが B 波によるもので、うん、B 波はその波長が短いからこの皮膚にまでしか届かないんですよ。表の皮膚にまでしか、中にはいかないですね。
なるほど。
そうそう、
表面だけ焼けるんや。
そうです、表面を焼くのがその UVB なんですよ。
おお、なるほど。
で、そうなんで、これがその皮膚を言うたら火傷状態にするんで、
はい、
よくまあ、一番こうダメージがこう目に見えやすい
じゃあ A 波は、
うん、
目に見えて焼けてるって分からへんってこと？
目に見えて焼けてるって分かんないです。だからこう、
そうなん、
中からじわじわと攻めてくるのが A 波なんですよ。
ああ、なるほど。知らん間に焼かれてるんやな、じゃあ。
そうそう、まあだからこんなことは絶対ないけど、うん、地球上には例えば A しか届かないとすれば、 UVA しか届かないとすれば、
うん、
そのもう皮膚が真っ赤になるようなあの焼け方はしないですね。
うん、
あの赤くなってポロポロとあのめくれるあの日焼けを起こすのは B、UVB ってあるんです。
なるほどね。
はい、っていう、まあ、ちょっと難しい話というか、
はい、
まあただこれがすごく大事なんですよ。なんで大事かっていうと、うん、これが日焼け止めの話につながります。
はい、
でなんかね、日焼け止めって、まあ、リスナーの方もうかちゃんも、
はい、
まあ、知ってる派と思うんですけど、
はい、
なんか SPF とか PA とか書いてあるじゃないですか。
あ、書いてありますね。
そう、なんか SPF50 とか、
うん、
PA プラスプラスプラスとか、
うん、
であれの意味につながってきます、うん、さっきの難しい話が。
はい、
SPF っていうのがさっき言ったあの皮膚を赤くしてあの火傷を起こさせるのを防ぐ、うん、UVB を防ぐものなんですよ。
ほう、
SPF が、
なるほど、 SPF が
そうです。で PA っていうのがその、はい、皮膚の中に侵入してくる、
はい、
その UVA、 A 波を防ぐものになるんですね。
はい、そうなんや、知らんかった。
そう、ちょっとね、難しい。
SPF は、
うん、
か見てなかった、ずっと。
そう、SPF50 でも、
うん、
まあ、50が一番最大値とされてるんですけど、
はい、
その PA が例えばプラスしかついてなかったら、ガンガン中には入っていっちゃう、UVA が。っていうことになるんですよ。
へえ、
そうなんですよ。
え、じゃあ日焼け止めにはどっちの成分も入ってる、うん、どっちの要素も入ってるんですか？
大体入ってますね。どっちかしか入ってないってことはほとんどないんですけど、どっちかだけ強いとかどっちかだけ弱いっていうのは結構あります。
へえ。
でここで突然ですが、
はい、
クイズをしたいと思います。
はい、
今の話をね踏まえまして、
はい
はい、ということで、まあ、丸×なので皆さんもぜひ一緒に考えてみてください。
はい
はい、じゃあおかちゃんいきますね。
はい、
第1問。いつでも SPF、PA ともに高いものを選ぶべき、丸か×か。
いつでも、
いつ、そう、いつでも、だからどんな時でも、
どの季節でも、
そう、どの季節でも、そう、いつでも、そのさっきゆかちゃんが持ってた SPF50 プラス、PA4 プラスっていうあの一番高いものが、まあ一番いいかどうか、まあ選ぶべきかどうか、丸か×かって。どっちでしょう？×？
うん。
ちょっと理由を聞いてみましょう。
めっちゃなんとなくやけど、
なんとなく、うん、
全然大丈夫。季節によって、
うん、
気の強さが違うから、うん、多分効果も、うん、効果っていうかその日に合わせたやつを使った方がいいかなって思います。うん、めっちゃ曖昧やけど。
いやでもほとんどとかも、もう全然正解です。
うん、なんか日の感じが違うんかなと思って、夏は違う日差しで、
うん、
はやっぱ冬とか他の季節は違う日差しなんかなみたいな。
うん、全然合ってます。そう、正解はね、バツです。はい、いつでも SPF、PA ともに高いものを選ぶべきではないです。で、どういう時に、まあそうですね、冬とか夏とかに合わせて選んでもらってもいいんですけど、
はい、
なんか、長岡花の的おすすめの選び方といいますか。
うん、
まあ、あの他の方もねいいって言われてる選び方として、なんかね、うん、こうシーン、季節というよりシーンに合わせて選ぶべきかなと思います。
シーン、
シーンって、そう、あ、なんか場面ですね。例えば今日は家の中に一日いますとか、いろいろあるじゃないですか、その日によって行動パターンというか、
うん、
今日は海行くとか。
あ、
で例えば、まあ、家にじゃあ今日いますってなった時に、
うん、
さっきUVA は窓ガラスを通すって言いましたよね。
はい。
でも UVB は窓ガラスを通さないんですよ。
うん、
ってことは皮膚が赤くなるような、
うん、
そのやけどの焼け方はしないんですね。ただ A は届くから、
うん、
すごく真皮はなんか皮膚の中はこうやられちゃうんですよ、
うん、
なんでこういう時に選ぶべきものは SPF はそこまで高くなくてもいいけど、
うん、
PA は4プラスを選んどいた方がいいんですね。
おお、なるほど。
そう、
それ
けど、
うん、
うん、
いつでも高いもんやったらどうなるんですか。
いつでも高いものでもまあ問題ない人も私はいると思うんですよ、
うん、
って言ってるお医者さんとかもいるんで、ただ、うん、やっぱり刺激がやっぱその分強いから、肌が弱い方とかはやっぱちょっと荒れちゃったりだとかするのかなって思いますね、
うん、なるほど、
うん、なんでまあその絶対にその使ったらダメとかそういうことではないんですけど、一応おすすめはシーンに合わせて選ぶべきとされてます、うん、
へえ、
うん、そうだから、まあ海とか行くんやったら当然 SPF 高くないと真っ赤になっちゃうから、
うん、
SPF も PA も高い方がいいしっていう感じで選んでいただくのがいいそうです。
なるほど。
難しいかな。
ちなみに何個ぐらい日焼け止め持ってるんですか。
いや私は日焼け止めはあでもそんな持ってない、あでも5個ぐらいかな。
おお、5個は多いやろ。すごい
重いかな。
か
えそんな、うん、
私は2個ですね。
2個、あでも全然大丈夫。私はもう好きやから集めてるっていうところがあるので
、塗る系とスプレー系みたいな。
あめっちゃいいと思います
感じ
かな。 なんか私は首用と、
うん、
あと手とか体用と、
うん、
あと顔と使い分け、うん、なんか紫色の日焼け止め売ってるじゃないですか最近。
紫色の、あクリームの色がってこと。
あそうですそうです。
あ
肌を白く見せてくれる日焼け止め、
うん、
だから、うん、ダブルの効果がもらえる、
うん、
肌も綺麗に見えるし、うん、日焼け止めもできるしっていう。
あ日焼け止め乳液的な。
そうですそうです。なんか肌もなんか
そのしてくれるみたいなやつか。肌の色も
透明
してくれるし、
うん、
その前に塗ったらいいよみたいな感じ。
そうですそうです。そういうのが好きで。
へえ。
なんかねそれを集めたりしてますね。
すごいさすがです。
あいえいえ全然、ただの好きか嫌いかなだけオタクオタク。はい、まあ、で、あ次ね最後のクイズ、まあ、2問しか出さないんですけど、
はい、はい、
最後の丸×クイズですね。いきますね、はい、値段の高い日焼け止めを薄く塗るよりも、
うん、
安い日焼け止めをたくさん塗る方が良い、丸か×か。だから高い日焼け止め、まあ、値段5000円とかするやつとかあるじゃないですか、
うん、はい、
あれをこう薄く塗るよりも安い日焼け止め、うん、300円とかで売ってる日焼け止めをたくさん塗る方が良い、どちら、丸か×か。
わー難しいな。
微妙ですよね。どっちやろうっていう。
え丸が高い、え丸が高い方、高いのを薄く塗る方がいいです。
じゃあ×、
じゃあ×
の方がいい。
うん
×で正解は、
はい、
安い日焼け止めをたくさん塗る方がいいんです。
なんかでも昔そうしてた、
うん、あ安い日焼け止めをたくさん塗ってた。
でも今もそうしてる。
うん、なんか、
まあ、でもこれもなんか良さそうに聞こえる、うん、高い日焼け止めの方が、
うん、なんかねもちろん肌にいい成分もたくさん入ってるし、
うん、
そのねやっぱお医者さんによってなんかその意見が変わったりするんで、
うん、
まあ、今その大多数派を今喋ってるんですけど、
うん、
その理論上、
うん、
日焼け止めってちょっと塗ってもあんま意味ないんですよ。たくさん塗らないと、
う
ん、しっかり塗らないと意味ないとされてるんですね。高いものも安いものも、 そうなんです。だから使用量を守らへんかったりとか、あとさっき 2,3 時間ごとに塗り直した方がいいよって言ったと思うんですけど、
うん、
そういうのをしないとどんだけ 5,000 円の掴んでても焼けちゃうんですね。でもちろん肌にいいとかあるんで、高いものは高いものでいいところもたくさんあるんですけど、
うん、
ね、私たちやっぱ学生なんでそんなお金ないじゃないですか、
うん、ほんまに
そうやから、もう高い日焼け止めをケチってこう薄く塗るよりも、もう安い日焼け止めをガンガンこうずっと塗っといた方がいいと、まあ、今のところはその発表されてます。
そうなんや。
そうなんですよ。
私昔テニス部でもう日焼け止めを塗りたくってたんですけど、
うん、いけるもんね。
そう、安いの買ってとりあえず大量に塗りまくってました。
それ
が合ってたんや。
うん、そう、ね、高いのよりも、まあ、そっちの方がね、いっぱい塗った方がいいとされた。あ、ただ安い日焼け止めがいいってことではないですよ。安い日焼け止めを薄く塗ったらもうそれはダメなんで、とりあえずいっぱい塗ることがいい。
ああ、なるほど。
とされてます。
へえ、勉強になる。めっちゃ
はい、ということで日焼け止めクイズでした。
もう
はい、いや、いかがでしたか、日焼け止めの話。
え、めっちゃためになりました。
あ、本当ですか。
自分の日焼け止め使ってるやつでよかったんや、なんか疑問に思いながら、なんかお母さんが買ってきたやつを私使ってるんですよ、
うんうんうんうん、
だからあのこれでほんまに効いてるんかな、まあ、一応塗ってるけど効いてるんか分からんし、どんだけ塗ったらいいかも分からんし、うん、とりあえず焼けへんために塗ろうって思って塗ってたから、
うん、
ちゃんとそういう知識が聞けてためになりました。
いや、嬉しいお言葉そうですね、日焼け止めって、まあ、何気なく選んで何気なく塗っちゃいがちなんですけど、まあ、どうせ塗るのであれば、
うんうん、
ね、ちょっとこう知識を持って塗った方が、まあ、楽しいし
これからの
知識も
必要やからな。
そうですね、やっぱり男性でも日焼けしすぎるとやっぱりその刺激が、さっき言ったあの UVB がね結構悪さをするんで、
うん、
あの皮膚をね火傷させちゃうんで、
うん、
まあね、こうちょっと塗ってもいいかもしれないですね
、うん、なるほど
はい、ということで第3回目のズボラちゃんからの脱出では日焼け止めを取り上げました。 ちょっとひと休み、花の十日のティータイム、
イエーイ、
さあティータイムのお時間です。
はい、
このコーナーは毎月違う楽しい企画やゲームをしていくコーナーとなっております。
はい、
リスナーの皆さんも一緒に楽しんでいただければ嬉しいです。
はい
はい、ということで今回第3回目のティータイムのお時間では、
うん、
なんかね、私の好み全開なんですけど、
うん
お嬢様言葉クイズをやっていきたいと思います。
お嬢様言葉クイズ、
はい、
聞いたことないんやけどそんなゲーム
いや、もう完全長岡花のオリジナルのゲームになってます。
はい、楽しそう
でもルールはめっちゃ至って簡単、
はい、
シンプル、
はい、
その言葉を私が言うんで、
うん、
それをうかちゃんにお嬢様言葉とに変換してもらうっていう
ゲームです。オッケー、自分がお嬢様になりきって言ったらいいってことやんな。
そうそうそうそう、またそれだけです、ルールは。
わかりました
はい、で、ね、私全然お嬢様でもなんでもないので、
うん、
今回お嬢様言葉をちょっと私が少し勉強した本がありまして、
うん、
加藤恵美子先生のお嬢様言葉即習講座という本があるんですけど、
お嬢様言葉ってほんまにあるんやな。じゃ
ああります。
へえ、
そう、漫画とかそういう世界だけではなくて本当にあるらしいです。
ん
まあその本をね、そう、ちょっと参考にしながらやっていこうかなと思います。
はい
、はい、じゃあ、まあ早速なんですけど、
はい、
お嬢様らしいご返事リストっていうのがありまして。
お返事リスト、
お返事リスト、まあ、ご挨拶リストとも書いてあるんですけれども、じゃあまあ早速ですけど第1問、
はい
まあ、第1問めっちゃ簡単です。
はい、
まあ、こう、まあじゃあ私とうかちゃんがあれこうすれ違う時とか、
うん、
こう、まあおはようとか言うやんか。
おはよう、うん、言う。
おはようとか久しぶりとか言うやんか。
うん、
まあ、そういう挨拶、出会った時の挨拶をお嬢様らしい言葉に、お嬢様言葉に変えてください。
あ、これはいけそう。なんか、
はい、ではお願いします。
ごきげんよう。
あ、正解です。
イエーイ、
正解です。イエーイ、
なんかティータイムっぽくなってきたやん。
いや本当になんかね、一番最初とか FBI の試験やってたから
ちょっとなんか言ってるイメージ、ドレスの裾を持って。
あ、その通りです。ごきげんようとか、
軽く頭、
ごきげんよろしくってとか、そうそうそうそうそう、そういう感じで、あ、ご挨拶をされるそうです。はい、でちなみに別れるときとか、まあ、電話切るときとかもごきげんようとかおっしゃられるそうですね。
そうなんや。
そうです。いや、お嬢様らしい、
素敵な。なんか今ごきげんようって言っただけやけど、
うん、
ちょっと今椅子に座っててちょっとお嬢様っぽく上品に座ろうと思って座ってます。
あ、素晴らしい。あ、でもなんか
態度がちょっと一緒になってるわ、うん、今いい感じに。
いや、いい感じですね。やっぱりこうお上品な女性というのもね、
手を重ねて揃えて背筋伸ばして座ってます。
素敵, 素敵いや本当にね、ちょっと今時の活発な子も可愛いですけど、ちょっと今のお時間はお嬢様になりきっていきましょう。う
ん、はい
はい、では、続きまして、あ、じゃあ相づち、
うん、
うんうんとかそうやなとか言ってる、うん、なんか相づち、うん、それをお嬢様言葉にしてください。
ええ、
ま、同意な、同意同意、そうやなとか、
うん、むず、え、もう難しいんやけど、なんやろ、ザマスとか
ザマスはさ、お嬢様言葉じゃない気がする。書いてなかったもん、書いてなかったな。
お嬢様言葉、
うん、
何何、
でもございますとは言う。ございますっていうのはつく。
あなた何何でしょ。
あ、めっちゃお嬢様っぽい、素敵。
最もでございます。
あ、でもめっちゃ近いと思う。近いと思いますね。
何でしょ。
いや、うん、近い。でも近い近い。
私も同じみたいな感じやんな。
同じ。そうやな、同意とか、その通りとか、そういう意味かな。その通りやなとか、そうやなとか。
なんか会話、例文がな、難しいのな。
そうやね、ちょっと私もね、例文を考えてこようと思ったんですけどその例文の前の文をお嬢様言葉にするのがちょっと難しすぎてちょっと断念してしまったんですけれども、あ、じゃあ3つあるんですよ、
はい、
これ答えが、
はいは
い、1つ言いますね、
はい、
1つがさようでございますのなんですよ。
ほう、さようでございますの。
そう、だから何々なんですけれどもとか言って喋ったら、あ、さようでございますのっていうのがお嬢様。
うん、
これめっちゃ似てる言葉が一つあるんですけど、わかります？難しいな、
やばい、お嬢様力ないわ、どうしよう。
いや、普段使わん、普段使わんからな、私もわからへんと思う。
最初の
答え言います。うん、
一文字。
あ、オッケーオッケー。最初の一文字は、
うん。
お。
お？
うん。
お。お願いしますの。
え、お願いします。相づちやし、ちょっと違うか。 おーおーです。
お
ーおーです。
難しい。お
ー、どうでしょう、リスナーの方はお分かりでしょうか。じゃあね、答えを、
はい、
時間が
断念します
ようなので答えはおっしゃる通りですわだそうです。
ああ、
だから
ねえねえ
すごくね、もうお嬢様っていう感じがしますよね。
なるほど。え、
うん、
もう一回言ってください。
だから何か言われて、
うん、
おっしゃる通りですわっていうのがお嬢様。
おっしゃる通りですわ。なるほど。
そうです。え、めっちゃなんかね、心がお嬢様になっていきますね。
そんなことない
ね、これからもね、私たちの会話で使われるのかはちょっと謎ですが、できるだけ使えるようにしていきたいですね。
はい。
ではね、最後の問題になります。
はい。
最後は、お嬢様ってね、やっぱ褒めるんですよ。
うんうん。
あんまけなさなくて。
うん。
で、その中でも、
うん、
ファッションを褒めることが多いそうなんですね。
うん、
服ですね、服を、
うん。
その時の言葉を答えてください。
うん、
まあ、答え、言葉とかね。なんてお嬢様なら、素敵な格好の方が来られた時に、お嬢様がかける一言。
あ、なんて美しいお召し物ですの？
あ、でも惜しい。お召し物合ってます。
お、
でも全然今のうかちゃんの言葉でもお嬢様に聞こえますけどね
お召し物よろしくてよ
あ、かわいい、かわいい、
ちょっと
かわいいけど、じゃあ答えいきます。
はい、
ほとんど正解です。ほとんどでも、
お、
うん、正解は素敵なお召し物ですこと。
あ、割とシンプルやったわ。
そう、まあ、なんかでも何々ですことっていうの確かにお嬢様っぽいですよね。あはい、ということで、
素敵なお召し物ですこと、
はい、
はい、
素敵なお召し物ですことって、まあね、私たちの立命館大学の坂田先生のゼミのみんなに今度使ってみたいなと思います。確
かに使おう。
急にね、急にどうしたってなるけど、
なんかお嬢様言葉だけで会話してみたいな、一回。
あ、めっちゃ
してみたい。
ラジオの企画として面白いかもしれないですね。
うん、楽しそう。
はい、リスナーの方ちょっとぜひ期待していてください。このままね、ちょっと修行を積んで、
うん、
ティータイムはずっとお嬢様言葉で
言葉で
雑談めっちゃめっちゃ面白そう。
確かにいいですね。
ぜひしてみましょう。
はい、楽しかったです。ありがとうございました。
よかったです。ということで今回はお嬢様言葉クイズをしました。
はい、スペシャリテ。さあ、本日3つ目のコーナーはスペシャリテのコーナーです。私たちがハマっているものや事柄について紹介していきます。前回はおすすめの映画と本を紹介しましたね。
そうですね。
花野が紹介するテーマをくじ引き形式で決めてくれたんで、今回も前回に引き続きこのくじ引き形式でやっていきたいと思います。
はい。
で、今回はちょっと前回やってテーマが減ってしまったんで、料理とか音楽とか、うん、私がテーマを増量して用意してきたんで、うん、早速やっていきますか。
お願いします。
はい、じゃあもうね、くじ用意してあるんで引いていきますね。
お願いします。
どれが出るかなじゃあ一つ目のテーマは、
はい、
じゃん、私たちのおすすめのお菓子です。
お菓子、
お菓子、
はい、
思い浮かべてますか。はい、お菓子。
お、お菓子か。
お菓子大好きやからな迷うな。
迷う。え、なんかね、え、めっちゃ迷うね
じゃあ、うん、私から、はい、じゃあ先行きますね。
お願いします。
なんか私結構チョコ系もあの塩系もどっちも好きなんですけど、う
ん、はい、
今日食べたお菓子を紹介します。お菓子っていうかスイーツみたいなのを紹介したいと思います。はい、期間限定で販売してるんですけど、
うん、
パルムのうまみ抹茶っていう、パルムの抹茶味ですね。
あ、アイスのパルム。
そう、アイスです。
私チョコレートのパルムめっちゃ好きで。
あ、そうなんや。
はい、一時期ね、おかしくなったんかなってぐらい食べてたんですよ、毎日。
パルムってなんか美味しいよな。シンプルやけどめっちゃ美味しい。
え、本当に大好き。え、抹茶出てるんですね。
そう、で、5月11日から販売してて、うん、まあ大体9月頃まで期間限定で販売するアイスですね。
うわー、食べたい。
ね、めっちゃ抹茶好きで、私。
はい。
もうこれには目がなくてすぐに食べちゃいました、うん、でこの抹茶が京都府の和塚町産の一番摘み茶葉を 100% 使用って書いてあるんですよ。
へ、いや、ね、それは美味しいわけよ。
抹茶がそう濃くて、でパッケージもすごい和な感じで、
うんうん、
京都っぽい黒と緑みたいな和風のちょっと高級感のあるパッケージになってます。で、味なんですけど、
はい、
まず口どけがいい。
素晴らしい。
口どけが最高。もうなんか舌の上にのせて、あ、
うん、
上品な気分になるっていうか。
もうちょっと本当によだれが出てきてしまう。
舌の上に乗せた瞬間にちょっとほんのり溶けてくる感じがまた美味しいって思いました。
あー、もうときめきますね。うん、
そう、味は苦すぎず甘すぎずで、
うん、
抹茶やからすっきりするけど抹茶の味濃いから濃厚みたいな。ちょっと伝わるかな。
え、わかるわかる。なんかその後味はすっきりというかお茶やから。
そう
けど下にのせた時はね、しっかり濃厚な味。
そう、そう、抹茶の味がめっちゃ濃厚。
え、めっちゃ食べたい。
ぜひ食べてほしいです。これ一本食べるだけで高級な気分と幸せな気分であふれます。
あ、素敵な。
はい
はい、
じゃあ以上、ね、私が紹介したのはパルムのうまみ抹茶でした。期間限定なのでぜひ買ってみてください。
1個だけ質問いいですか？
どうぞどうぞ。
え、コンビニで買えます？
あ、コンビニで買えます。どこでも売ってるって書いてました。
あ、よかった。
探してみてください。どっかには売ってると思います。
あ、じゃあコンビニ巡ります。
はい。
はい、じゃあ次私。
はい、
いきます。え、私ね、めっちゃ、
うん、
紹介したいというか最近ハマってるお菓子がありまして、
うんうん
うん、通販になるので、うん、コンビニで買えるとかじゃないんですけど、
うん、
ニナスのマリー・アントワネットっていうサイトがあるんですよ。サイトというかお菓子の会社、
はい
はい、紅茶の会社があって、そこで売ってる、ドラジェカンチョコレート&マリー・アントワネットソフトキャンディっていうお菓子
が、なんだ。なんかおしゃん
なんかチョコレートと
お嬢様、そう、
なんかおしゃんてぃ。あ、引きずってる。
お嬢
コーナーに。ちょっとね、コーナーに引きずってるんですけど、
はい、
このね、まあ中身はなんか名前おしゃれなんですけど、そう、キャンディー、
うん、
ピンク色のキャンディーとチョコレートが、うん、こうマリーアンバネットがモチーフのカンカンに入ってるお菓子なんですね。
へ
え。で、そのピンクでカンカン欲しさに私は最初買ったんですよ。
なるほど。
そしたら味もめちゃくちゃ美味しくって、
うん、
めっちゃハマってしまって、
うん、
ちょっと追加で注文またしたんですけど、
うん、
ね、金箔でコーティングされたチョコレート、
うんうん、
と
マリー・アントワネットティーっていうね、ここで販売してるお茶があるんですよ、紅茶が、
うんうん、
またそれもめっちゃ美味なんですけど、
うん、
その香りのソフトキャンディーが入っているんですね。
へー、すごい。
そう、なんかね、結婚式の引き出物におすすめみたいなの何かわからへんけど出てきて、
そうなんだ。
それで知ったんですけど、そうそうそう、
すごい、聞いたことない。
え、本当になんかね、え、もう私もそんな普段お菓子を通販で頼もうってことも全然ないし、
うん、
あの第1回目で私豆大福が好きみたいな話したと思うんですけど、
うん、
基本的に口めっちゃ庶民なんて言ったらいいか分からんけど、うん、高いお菓子の美味しさがあんまり分からないタイプなんですよ、
うんうん、
あの難しい味じゃないですか、高いお菓子って。ちょっと
なんかもうおせんべいとかあるやんみたいなにな
って、そうなんかこう一瞬
より量とか取っちゃう
質より量めっちゃ分かりますそう、分かる分かる、そんな感じなんですけど、
うん、
これはねもう本当に美味しかった、なんかねチョコレートも美味しいけど金ピカやし、
うんう
ん、なんかこのマリー・アントワネットティーの香りのソフトキャンディーが、
うん、
でも本当になんだろう、食べるじゃないですか、
うん、
でまあ、美味しいだけじゃなくて、
うん、
その香りが口の中に残るんですよ、
うん、
なんでそのちょっとこう吐息がマリー・アントワネットティーの香りになるんですよ。
そのちょっとマリー・アントワネットティーはどんな味なんですか、うん、
あ、そう、マリー・アントワネットティーは、
うん、
ローズ、
うん、
なんですね、とピーチ、
へー、
がなんかもうブレンドされたというか、まあ、ちょっと難しい、難しくはないか
、ね、
なんかすごくね、そう、芳香なすごいいい香りの、香料がね、確かね、あ、じゃあ原材料が確かローズの花がめっちゃいっぱい入ってたみたいな感じだったと思うんですよ。
すごい。
で、まあ、そのお茶と、ああとあれや、リンゴが入ってるんで、
うん、
ちょっとなんかね、こうもう本当にまあお嬢様っていう感じのフレーバーティーになってますね、
うん、キャンディってそんな香りを感じることがあんまりないからすごい貴重です、うん、
そう、まあソフトキャンディーなんで、なんかあの、うん、ハイチュウとか、
あー、なるほど、
そっち系の感じ、あのちょっとガムやけど飲み込めるガム、
あ、
言い方が悪いかもしれないですけど、
チューイングギャム、チューイングガム、
そうそうそうそう、
うんうんうん、
口当たりはそんな感じ。
なるほどね。
まあ、ただね、本当にもう味も美味しいんですけど、気分がもう上がるので、
うん、
皆さんにお勧めしたいなと思いました、
う
ん、
はい、サイト見てみます。
はい、
もう一個テーマいけそうですかね、うん、じゃあ
いけそうですかね、
はい、2つ目のテーマはこれにしよう。じゃん、ちょっとちっちゃく折りすぎた料理、
料理、
料理、食べ物系やな、めっちゃ
食べ物系食
べましょうねじゃあ、
はい、お腹すく、
うん、行きますか。
わかりました。
料理、ほなのさん、
いや、え、全然
教えてください。ぜひメモしながら皆さん聞いてみてくださいね。
あ、そっか。え、でも私いつも目分量で作ってるんで、
はい、
どうしよう、大さじ何歩とか言えへんけど、
うん、
いいかな、
いいよ
おすすめのご飯は、
うん、
パスタになるんですけど、
うん、
とね、え、本当にオリジナルやから名前とかもつけてなくて、
うん、
あ、海鮮パスタ、トマトの海鮮パスタです、うん、
へー、
あれがなんか一番家族には好評だったので、
うん、
おすすめできるかなっていう感じなんですけど、
海鮮パスタ、
あの海鮮パスタで用意するのは、
うん、
あのパスタソース、トマトの、トマト風味やったら何でもいいです、うん、ナポリタンでも、
うん、
なんかああいうのって余ったりするんですよ、結構家に、
うん、
でそのトマトソースのやつ、パスタのソース一袋と、
うん、
あとツナ缶、
うん、
とエビ、まあエビは冷凍でもあのほんまのあの剥くエビでも、
うん、
まあ何でもいいんですけど、エビと、
うん、
あとは ちょっとニンニクと、
うん、
でケチャップとウスターソース、
うん、
とで、まあ、海鮮は私他にもねイカ入れたりとか、
うん、
いろいろするんですけど、結構大事なのはそのツナ缶とエビかなと思うんで、うん、あとはね皆さんのアレンジをしてもらったらいいんですけど、
うん、
でも本当に簡単、全部入れて炒めるだけなんですよ、
うんうん、
まずエビ炒めて、
うん、
ツナ炒めて、
うん、
塩コショウちょっとして、
うん、
で、まあ、トマト缶とか、まあ、何でもいいんですけど、パスタのそのトマト系のソース入れて、
うん、
グツグツ煮る、
うん、
でちょっと煮たら、うん、ケチャップをこうくるっと一回しぐらい、
うん、
フライパン一回し、ウスターソースもくるっと一回しして混ぜる、で、あとはちょっとニンニクと、で、まあ、お好みやけど、バターもちょっと、ちょこっと入れたら美味しい。
なるほど。
パスタソースができも、ね、料理っていうかもう、何って感じだけど。え、ちょっとね、もうちょっとなんか、こねるとか、そういうハンバーグとか、
いや、全然、
かったかな、
簡単なもんでね、誰でも作って
なんか、自粛期間中ってパスタとか食べたくなりません？
あー、それ
かな。
今日妹がパスタ食べてた。
あー、なんかね、パスタとかなんかで、簡単やし、
うん、
うん、パスタを作りがちなんですね。で、まあ、トマトソースなかったら正直ケチャップバーってやっても美味しいんですよ、うん、
なるほど。
ツナが美味しい。ツナが
ツナね
ツナ缶
すごいいいよな、便利。サバ缶とかツナ缶とか。
あ、サバ缶ね。サバ缶の炊き込みご飯とかもめっちゃ美味しいしね。
缶詰いいよな、
うん。缶詰系は使える。魚の缶詰系はめちゃくちゃ使えますね。
なるほど。はい、ありがとうございます。
ということで、はい。
私もじゃあ、簡単なもんでいきますね。
え、いいよ、ちょっと。
めっちゃ 料理頑張ってるっていうか、もう練習してて、なんか片栗粉がいっぱいあったから、うん、あんかけとかも作ってたんですけど、まあ、
ここめっちゃ本格的。
シンプルに卵焼きを、うん、極めてるので、うん、卵焼きのなんかうまい作り方をめっちゃ極めてるんですよ、はい、それについて。
え、すごい。
まず、はい、
聞きます。
まあ、普通に卵焼き、うん、多分みんな知ってるかもしれんけど、なんかポイント、うん、私がまとめたポイントとして4つあって、
うん、
まずその4つ5つかな、卵をまず割って入れるじゃないですか。で、混ぜるときに泡立てたらダメなんですよ、
はい、
だからまず黄身をお箸でちょんちょんって潰してから、うん、白身はもう10回ぐらいかな、切るように混ぜる、うん、ちゃっちゃっちゃっちゃ、なんか泡立てない、泡立てずに混ぜることで、その時にな
るほど、うん、
焼いたら結構水分が飛んでいくから、
うん、
水を入れること。
水、
普通の、
あ、入れたことなかった。
普通の水入れたら結構ジューシーになります。
でも、まあ、お風呂と
かメモ、水入れたらめっちゃ、はい、全然変わります。で、
入れます。
あとはマヨネーズを入れることでふわふわになる、はい、
マヨネーズ
で、あとは、まあ、味付けとしては、まあ、いろいろ好みがあると思うんで、
はい、
まあ、砂糖を多めに入れて甘くしたりとか、あと醤油で味付けしたりとか、うん、あとはだしだけ使って和風っぽくしたりとか、まあ、いろいろ味付けはお好みでって感じです。
はい。
で、最後のポイントとしては、はい、弱火すぎないことですね。なんか弱火で綺麗に焼いたら、焼くこともできるんですけど、そしたらなんか、うん、ジューシー、綺麗、見た目は綺麗なんですけど、ジューシーさがちょっとなくなっちゃうんで、うん、その、うん、怖がらずに、
うん、
強火とか中火とか結構強めの火で、うん、ジュージュー焼くのがいいっていう。私の研究結果です
。素晴らしい。こんなためになる話はない。
だからなんか卵焼き一つでもめっちゃアレンジできたり、焼き方とか入れるもんでめっちゃ変わるっていうのを知りました。
確かに。あー、なるほど。私もなんかパスタソースとかめっちゃ入れたりする。パスタソース好きかよって感じだけど余るんですよ。たらこソースの素とかも卵焼きに入れたりする。
なるほど。
あーでも水入れるの知らなかったんで、そう、またやってみたいと思います。
やったらめっちゃ変わりますよ。やってみてください。
知らんかった。やってみます。
はい、
ためだった、
はい、ということで私の、まあ、おすすめの料理って言っていいか分からんけど、卵焼きを紹介しました。
はい
はい、皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。
いかがだったでしょうか
、はい、ちょっとでもね、ほんのちょっとでもためになってたらいいなと思います。
そうですね、まあ、簡単なことなので、
はい、ぜひやってみてください。
はい
はい、以上スペシャリテのコーナーでした。さあエンディングのお時間となりました。今日はなんか、はい、久しぶりに収録したけど、
うん、
なんか自粛期間で人間力が下がっやってる気がしたから、また人間力がちょっと上がったかなって思いました、
はい、そうですね、なんかね結構いろいろな話したんで、日焼け止めとか、うん、お父様とか料理とか、
うん、
結構ね楽しかったですね。
そう、なんか教えてもらうこととか自分が喋ることって大事やなって思った。
いや本当に人と喋らへんから、うん、自粛期間って、
うん、
すごくね楽しかったです。
そう、楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
次回はねスタジオで収録できるといいですよね。
そうですね、本当に、ね、まあ、今のところ、うん、これ放送されてる時がわからないですけど、
うん、
緊急事態宣言も解除されてるので、
うん、
ね、次回はスタジオで、
そう、花の友ずっと会ってないからね、会いたいですね。
いや本当に顔を見て話したいよね、
ほんまになんか違った雰囲気でね収録もできると思うし、まあこのオンラインの形も結構楽しいけどな。
そうですね、
うん、まあまた次回は違ったテーマで盛りだくさんでお届けしていきたいと思います。
はい、
はい、ぜひお聞きください。今回お相手を務めましたのは立命館大学産業社会学部4回生の小西由香と
長岡花乃でした。
さようなら。